皆さんこんばんは。先月エステル記の第1回目の説教をしました。今日は2回目です。ペルシャ王が妻の無礼に腹を立て、王冠を取り上げ、新しい女王を求めたところ、その中にユダヤ人の娘エステルがおり、王はその子を気に入ったというところを見ました。彼女は自分がユダヤ人であることを隠し、従順に振る舞いました。読者は結婚関係もない王と寝て、王に気に入られ、王妃となるこの手順も含め、ユダヤ人であることを隠したというところに怒りを覚えます。こうして彼女はペルシャ帝国の権力の中枢、宮殿を手に入れたんです。そんな道徳的、霊的に破綻した人間を神は用いられるんか。答えはイエス、用いられるんです。どうやって？私たちがこの書を読む理由がそこにあります。今日は宮殿にいることの重要性、またその危険性、そしてその中で偉大さを持って生きる方法というものを順番に見ていきたいと思います。一つ目のポイントは宮殿にいることの重要性です。モルデカイは荒布をまとい、門の前で嘆き悲しんでます。この門は宮殿の門。モルデカイはその番人でしたが、それは文化の頂点を意味しました。そこから全ての生活を司る思想と法律が流れ出ていったからです。エステルはその地位にいました。だからモルデカイは荒布をまとうことで、あなたは権力の中枢にいるという信号を彼女に送ったんです。さて、この時点でペルシャ帝国にはユダヤ人を滅ぼすことを良しとする勢力が集まってました。彼らはユダヤ人は帝国にとっての脅威だと王に訴え、最終的に王に定められた日にユダヤ人から金品を奪い取り、彼らを虐殺せよとの勅令を発布させることに成功したんです。それを受けてモルデカイはエステルのところまで来て、あなたの立場を使って社会秩序を正せ、行動を起こせと言ったんです。ここで最初に学ぶべきことがあります。それはエステル記だけでなく、ダニエル記やまた創世記のヨセフ物語からも分かることですが、神が世で御業を行われるときに用いるのは聖職者だけではなく、世俗で働く人たちも用いるんだということです。それは神のこの世に対する真の目的を見れば明らかです。単に個人が天国に行くことが黙示録にある世の最終の姿ではありません。黙示録の示す最終の姿は、神がこの世に降りてこられ、この世を清め、完全なものとし、完全な物質世界を再創造することです。その時、今の世にある全ての欠陥は癒されるんですね。でも最も基本的な問題の一つが、僕らと神との関係が断絶してしまっていることで、まずそれを御言葉を伝えることで神は癒そうとされています。また人間同士の関係が壊れていることもその次の問題で、だから戦争があり暴力がこの世にあるんです。さらに僕らと自然の関係もおかしくなってる。だから病気があり死がある。黙示録の終わりの神の目標は、単に個人的な神との関係が回復することだけではなく、世界全体が癒されることだということがわかります。だから説教者や牧師だけではなく、あらゆる人が必要なんです。それこそ銀行家も教師も芸術家も商人も農夫も全部必要です。43年前、僕は22歳の時イエス・キリストを 自分の救い主と信じ救われました。その時も嬉しくて嬉しくて、だから単純に仕事に関しては全ての仕事の中で神の御言葉を伝えるのが最高の仕事だと思いました。でもその時すでに商社の内定をもらってた大学4年だったんですね。ということもあり、進学校に行くべきか、それとももうこの内定通り商社に行くべきかと僕に洗礼を授けてくれた牧師に相談したんです。もしその牧師が進学校に行きなさいと言えば何の疑いもなく行ったと思います。がその牧師の答えは、ビジネスを通して神の御心をなす道も素晴らしい、それは決して牧師の道より劣るわけではない、また今商社に行ったとしてももし献身が神の御心なら必ず引き戻されるからというものでした。それゆえに僕は商社を選び、その後31年のセキュラーな仕事をし、予告通り再び御心の直接献身に導かれたわけです。このバランスは非常に聖書的でした。というのはユダヤの民がバビロンから引き戻されたというのは神の救済史の中では非常に重要なポイントですが、その彼らを導くのに神は3つの書を用いたからです。最初はエズラ記という書でした。エズラは聖書の教師です。ユダヤ人たちは神の言葉とまた聖書の教えを再認識する必要があったからです。2番目はネヘミヤ記。ネヘミヤ自身はレーマンでした。一般の信徒ですが、その管理能力を生かし、文字通りエルサレムの城壁を再建し、それによって安定した経済を取り戻し、民族を繁栄していくんです。そして最後がこのエッセルで、彼女は改修の中にいるわけではなく宮廷にいます。彼女は正義と社会秩序の回復のために働くんです。実はこの 1,2,3 の全てが揃わなければ何も起こらんかったんです。男と女がいて、聖職者とレーマンがいて、霊的な成熟と経済的な繁栄と、そして社会秩序のために働く人がいて、神はそれらを全部用いられるんです。つまりクリスチャンは全ての場所に必要だということ。またこういう言い方もできます。あなたは今東京にいます。それはあなたが宮殿に住んでるということを表します。そんなん言うと、僕別に特別な生活してませんよと、まあ言う人がいるかもしれません。確かに宮殿の一番高いポジションではないかもしれませんが、気づいてなくても宮殿の中なんです。そこで自分の巣を温め、キャリアを築き、今持ってる人的資源、文化、経済を基本的に自分のキャリアアップのために使おうとしてる。ところが宮殿の外の人たちはあなたを必要としてます。だから今持ってる資本を、リソースを自分のためだけに使うことは良くないんです。外にいるモルデカイたちは私を助けてくださいと言ってるからです。あなたの持ってるつながりやあなた自身の助けを必要としてる。もっと言うと、あなたは町を利用してます。電車に乗るし、警察官もおるし、お店もあります。でも実は町を利用するだけでなく、町に使えるためにあなたは今の地位に就いたんです。でもあなたはさっきのエッセルのように感じてます。今自分はかろうじてここにいるだけで、いつ追い出されても不思議じゃない。そう思ってもあなたは召されてるんです。 またこんな風に言う人もいるかもしれません。この地位を得るために、これまで僕は言うべきことも言わず、はっきり言うて怪しいこともしてきた、実際完全に清らかな人間なんかではなかったと。でもエステルも清らかじゃありませんでした。つまり誰も遅すぎないということです。神はこう言われるからです。自分の立場を悟りなさい。宮殿にいることの重要性を知りなさい。今まではしてこなかったかもしれないけれども、今こそ耳を傾けよう。その時私はあなたを使い始めるからと。宮殿にいることの重要性、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、宮殿にいることの危険性。宮殿にいる危険性とは何なんでしょう。エステルの最初の反応を見てください。10節以下です。エステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えた。王の家臣たちも王の諸州の民も誰でも知っているように、召されないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。ただし王がその人に金の尺を差し伸ばせば、その人は生きながらえます。私はこの30日間まだ王のところに行くようにと召されてませんと。さて、彼女の言わんとするところはお分かりになるでしょうか。彼女はまずこう言います。王に召されずに近づくということは死を意味する。それは罰せられて当然の罪だとあなたは知ってるでしょうと。つまり私が今ここにいるのは、たまたま前の王妃が大胆すぎて王の勘に触ったからで、それ以上の理由はない。あなたは私に全てを捨てよと言うんですかと。エステルがこの30日間私は王から召されてませんという時、彼女は私はすでに王の寵愛を失ってるかもしれず、召されずに行って王が金の尺を差し出さなければ私は終わりです。あなたは私に何を求めてるのか分かってるんですか。それは全てを失うということですよと言ってるんです。するとモルデカイは返事を送ります。私はあなたに求めてることをよく分かってると。モルデカイのこの言葉はある意味でエステル記のクライマックスです。彼はここで2つのことを言うています。1つは、今宮殿を失うリスクを犯さないとあなたは全てを失うと。彼の言ってるポイントが分かるでしょうか。質問のポイントです。彼はこう言うてるんです。今宮殿にいることで自分だけが安全地帯にいると思うな。もし沈黙を続けるなら、ユダヤ人の救いと解放はあなたとは別のところから起こるだろう。しかしあなたとあなたの父の家系は滅びる。ここで彼が言いたいのはこういうことです。宮殿を失うリスクを自分から取るなら、確かにそれによって全てを失ってしまう可能性はあるが、宮殿を失うリスクをあなたが取らないなら、あなたは間違いなく全てを失うと。これは説得力がある言葉です。あなたは見つけ出されるというんです。彼が本当に言いたいのは、ユダヤ人が皆殺しにされたらあなたも見つけ出されて殺されるだろうが、もし今ノーリアクションでかつユダヤ人が殺されずに済んだら、ユダヤ人でありながら大事な時にユダヤ人を守らなかった裏切り者として今度はあなたは殺されると。残酷な選択肢にも思えますが、彼はこれを前向きに言い換えて14節こう言います。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれないと。一歩引いてこれを一般化して考えると、この後に述べようとする僕らにも適用できる二つの原則が見えてきます。それは力強い原則です。宮殿にいることの危険性、二 2つ目のポイントです。3つ目のポイントは、偉大さを持ってそこに生きる方法。あなたは今自分がその宮殿にいることを大したことないと思ってます。かつあなたの持つ金、物、人脈、影響力を利用しない限り、あなたはますますそう思うでしょう。またそれを単に自分の出世や私腹を肥やす手段と思ってるなら、宮殿はすでに牢獄です。つまり宮殿の外の人への奉仕、宮殿の外側の社会への奉仕に使うつもりがないなら、それは逆にあなたを食い尽くし、あなたはすでに死んでいるということです。リスクを犯す覚悟を持ってるというのは大切なんです。さもなくばそれがあなたを破壊するからです。以前ルカの16章で金持ちとラザロの令和をご一緒に学びました。金持ちは地獄へ、そしてラザロは天国に行きます。この2人の違いは、1人はラザロという名前を持ってるが、もう1人は単なる金持ちで名前は持ってません。なぜか、それは大切なことを伝える文学的な手法で、金持ちにとっては金持ってるということが彼の本質で、金持ちであること以外彼は何者でもなかったんです。なぜまたそんな話をここに引っ張ってくるんかと思われるかもしれませんが、ここでまず言いたいのは、宮殿の地位に自分のアイデンティティを求め、金銭の有無に自分の価値や安心を置くということは very easy、 あまりにもたやすいということです。おお、こんなに尊敬を受けるんかと、お、影響力もこんなに持てるんかと、これが私かと、今ある資産が自己価値となる、となると富に蝕まれ、もしその富を失うなら、もうあなたも存在しません。富があなたを乗っ取り、権力や経歴やキャリアがあなたを支配し、それこそが自分は安心と思える手段になってしまってるんです。宮殿に住むとは、自分の実績からアイデンティティを得ること。その人はこれさえあれば自分は誰かが分かると信じてます。となるともう何もしない。自分はここで本当は何か言うべきかもしれんけど、でもそれをやったら自分の出世にマイナスになるかもしれん。また与えることに関してもどっかではするかもしれんが、全収入の 10%20% とんでもない、そんなことまでやったら自分の未来に悪影響が出るかもしれんと。あなたがそう考える理由は、先ほどモルデカイが言ったことです。宮殿について、自分の立場を危機にさらすことをもし望まないなら、それがあなたを支配し、あなたを蝕んでいくんです。以前 K さんという元、勤めてた 8年間勤めたメーカーの上司がいました。彼は東京支店長で、その会社の営業部隊400人のほぼトップでした。強い権限を持つ人でした。彼の下にいた一人の女性社員 T さんが、実は営業で大きなミスを犯し、本来ならそれは職を失っても当然の過ちでしたが、それを上司の K さんが全部責任を負ったんです。 K さんは本来謝る必要はなく、全て部下の T さんとも言える内容だったんですが、彼は自ら進んで T さんの代わりに責任を取った。その結果 K さんは失職は免れたけど、それがきっかけでいよいよ発言権は弱まり、立場が不安定になっていきました。それは旗から見てても分かるような変化で、明らかにそのことが原因でした。 T さんは意を決して K さんに、自分はこの業界で長く働いてきて、上司が自分の成果を横取りするということはあっても、こんなふうに自分の失敗を肩代わりするという 上司は初めてです。それもこの自分のせいであなたのキャリアに傷つくというのを見てるのは忍びません。それにしてもなぜ責任を取ろうとしてくださったんですかと聞きました。それに対し K さんは曖昧にまあ忘れてくれというだけでした。男らしい話ですが、でも彼女はどうしても知りたく、あなたのその特別な発想はどこから来るんですかと食い下がった。すると君には言ってこなかったかもしれないけれども、僕はクリスチャンだ。イエス・キリストは僕のために責めを負ってくれた。だから僕は時に人の責めを負う意志と能力が与えられるんだと。 K さんがクリスチャンだということは僕も人づてではこれまで聞いてましたが、僕がその会社を先に辞め、まあ、それは進学校に入るために辞めたんですが、その後 K さんもその会社を辞められ、初めてその顛末を T さんから僕は聞いたわけです。それまで福音に触れたこともなかった T さんでしたが、今は K さんが役員をしている教会に通っているそうです。 T さんはそこから何を感じたんか。それは K さんが宮殿に根ざさないアイデンティティを持っているということ。だから K さんは宮殿に飲み込まれず、逆に宮殿を道具として使えたんです。支店長であることも絶大な権限を持つことも K さんには単なる手段であって彼自身ではなかったということ。彼のアイデンティティは別のものに根ざしてました。だから彼はこの女性のキャリアを守ろう、たとえ死んでも構わないと言えたんです。あなたにはそれができるでしょうか。モルデカイが言うことはこういうことです。もし宮殿を捨てるリスクを取ってでも他人に善を行うことができないとしたら、それは宮殿があなたを食い尽くしてるし、もう飲み込んでるということだと。じゃあ今の宮殿以外に何に根ざすアイデンティティを僕らは持てるんでしょう。それは恵みです。それはモルデカイの言った、もしかするとあなたはこの時のために王妃の地位についたのかもしれないの言葉にほのめかされてます。実はこのつくという動詞は受動態です。つまり神が置いたんです。でもあなたは思うでしょう、この地位は一朝一夕じゃない、だいたいあの学校に入るのどれだけ頑張ったか、それがあっての今、他の人はそんなことは分かんないと。しかしあなたはもらった才能でその努力をした。そして自分が作り出したわけでもないチャンスの扉を取った。それはただあなたのために開かれた門だから、あなたの持ってるものは全て恵みによるんです。エステルはそれに気づき始め、応答し始めます。なぜなら一章二章にあったあの何の波風も立てず誰の機嫌も損ねない、もう小さくて可愛いだけのエステルが命令を下し始めるからです。興味深いですよね。私はこれこれをします、あなたはこれこれをしなさいと、まるであの東京 MER の北見チーフみたいな、ちょっと知らない人には申し訳ないんですけど、凛々しさがあります。がここで僕の説教を終えるわけにはいきません。なぜならここで終えるとこのエステルに触発されて彼女の真似しようという人が出てくるかもしれないからです。単純に自分の地位で人助けしようとか、あるいはリスク取ろう、自分の信念もっともっと人に知らせようなど、いろんな決心がありえます。がそれは危険です。そしてそんなもん長続きしません。表面的なエステルを目指せじゃダメなんです。そこにあるのはこれまでできてこなかったという在籍感、罪悪感で、そんなもんはすぐ薄れてしまいます。またそこで得られる一時的な高揚感もすぐ冷める。そしてやりすぎる可能性もある、もっと人に伝えようって でもやりすぎは嫌われます。どこへ行ってもイエスのことを語るとしたら、それはあなたがまだ宮殿を出てないことを示します。パフォーマンスでアイデンティティを得るという世界、これはまた宮殿の中なんです。パリサイ人のままやし、自己義人に生きる。つまりエステルを模範とするだけなら、例えば机の上にドーンと大きな聖書を置くみたいなことをやりかねません。そうではなく、エステルを同票指し示すものと見たらどうでしょう。僕らはみんな神に創造され、必要なものは全て神から与えられ、今ドキドキ言うてるこの心臓の鼓動だって神が動かしてる。全ては神に負ってる。でも実際僕らは持ってるもんは全部自分のもんやし、だいたい自分の都合だけを考えてほぼ全員生きてます。こうして神との関係を損なってしまってるんです。すなわち神との間には大きな断絶があるということ。ある宗教はだからこそ仲介が必要だと言います。だからこの儀式だ、あの犠牲だって、意識の変革だって、そんな橋を作ってそこを渡りなさいと、隙間を埋めなさい、これが宗教です。でも聖書は全然別のことを語ります。エステルは2つのことで民を救いました。それは同一化と仲介です。彼女は安全な道を選びませんでした。民が滅ぼされると宣告された時、彼女は滅ぼされるかもしれない民と自分を同一化したことで、彼女は仲介することができたんです。それは他の誰もできない方法で、恵みを受けた彼女のこの行動によって、その恵みは民に着せられました。彼女は同一視することと、そして仲介することで民を救ったんですね。でもそのことは僕たちに誰かのことを思い起こさせます。イエス・キリストは究極の宮殿に住んでおられました。神の子であり、究極の美と栄光を持っておられたにもかかわらず、それを全部捨てられました。ピリピ2章にはキリストは父と同等であったが、それに固執することなく自らを無にして降りてこられたとあります。僕らと完全同一化し、僕らの罪を引き受けた。命の危険を冒してではなく、完全に命と引き換えにそれをなされたんですね。たとえ滅びてでもではなく、私は滅びると宣告し、十字架に赴いた。打ち砕かれ、死ぬことで僕らの罪を贖ったんです。聖書はイエスは今宇宙の御座に立っておられると言います。そしてイエスの獲得されたその恵みは僕らのもんだって、イエスを信じるならそれは僕らのものになるって、僕らはそれと同じ立場なんだって、もう驚くべきことを聖書は言ってます。もしエステルを模範としてエステルのようになろうなんてしても、あなたは潰れるでしょう。だって僕らはそんなレベルに達しないんだもん。でもイエスを模範ではなく、あなたの救い主として見るなら、またそのなさったことの価値と、それによってあなたが得た未来の確かさを知るなら、あなたのアイデンティティはガラッと変わります。それがあなたの基盤であり、そこにあなたの本当の価値があるんです。エステルはそんなイエスのことなんか何も知らずにこのことを成し遂げましたが、僕らは幸い聖書を通してそれを知ってます。これはもうすごいことで、もしイエスがあなたのために究極の美を失うその姿をあなたが見るなら、あなたは今すぐにでも宮殿を出て世界を癒す働きにつくことができます。その時あなたは初めて本当の自由を得ることができるんです。もしあなたがイエスの働きを通して、たとえ滅んでもというこの言葉を読み解くなら、しっかり読み解くなら、次の3つのことが見えてきます。 一つは世界の抑圧された人たちと自分を同一視することができます。世界には必要満載の人たちがいます。その人たちとです。そしてもしあなたがイエスのブドウの木の一枝になりたいと願うなら、与えることに関してもイエスに似たものとなる必要があるでしょう。イエス・キリストは飛んでおられたのに、あなたのために貧しくなられたから。でもそんなこと言うと、いやいや私の持ってるものは私のもんだと言い出す人がいます。その時、もしキリストが私の血は私のもんだと言うたらどうでしょう。今頃皆さんはどうなってたか考えてみてください。また貧しい人は助けるには値しない、彼らは自分が努力せないかんなんて考える人もいるかもしれません。キリストもこれほど邪悪なもののために自分の命捨てれるかと言えたはずです。がキリストはそうは言わず、99匹を残し失われた1匹を探しに行かれました。値しないもののために血を流されたんです。またあなたは誰かそれを悪用したら困ると考えるかもしれません。でもキリストも同じことが言えたはずです。いや、それどころかキリストはご自分の血を踏みつけ、多くの人がそれを感じるということをもう百も承知で、また多くの人が恵みを安っぽく受け取ってそれを理由に罪を犯すということも全部知ってて、自分の血をお与えになりました。だから愛するキリスト者の皆さん、キリストのようになろうとするなら多くを与えなさいということです。惜しみなく貧しい人にも卑しい人にも感謝せん人にも与えせんと思える人にも、キリストは栄光に満ちた方であって、その時あなたも同じように栄光に満ちたものになるんです。僕は欲しいのはお金でなく恵みです。受けるより与える方が幸いというのは主の言葉です。たとえ滅んでものこの言葉は貧しい人と一体となる言葉なんですね。そして第二に、たとえ滅んでもは使命に使える言葉でもあります。ここは東京です。この瞬間あなたはある立場についてます。そこには賜物があり、能力があり、また特定の仕事をさせるべく唯一無二の準備をさせようと、あえて主は苦難と苦しみを与えられます。エペソの2章10節にはこういう御言葉があります。実に私たちは神の作品であって、神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと。ここにあるアンダーラインの作品という言葉、この言語はポイエーマ、英語のポエムの言語であって、あなたは神のポエムだ、作品だ、傑作だとこの御言葉は言ってます。あなたの賜物も才能も弱みも強みも苦しみも全て神が作っておられるんです。そしてあなただけが助けることのできる人がいる。それゆえに私はあなたをその良い特別な行いに召していると、あなたがご自分を神の子と理解しているなら、あなたには使命があるんです。その良い行いが何であるのかを神に尋ねてみられれば良いと思います。そして最後にもう一つ、エステル記の仲介を書いたカレン・ジョブズという人は、エステル記の中でエステルが単にエステルと呼ばれずに王女エステルと呼ばれている箇所が14箇所あります。そしてそのうちの13箇所、つまりほとんど全部がエステルがあの言葉を言った後に書かれてるんですね。それはたとえ死んでものこの言葉です。 彼女は偉大な人物になろうとしたからなったのではない。それはイエスのようにこの一言を発したからでした。それが真に宮殿に生きる者の姿なんです。天のお父様、あなたの御心がなされますようにと祈り、そして言われたことに心からお仕えすることによって、あなたは偉大な人物になるんです。それでは一言お祈りいたします。法令に背くことですが、私は王のところに参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。愛する天のお父様、あなたが私たちに与えてくださったとんでもなく大きなものをもう一度思い起こさせてくださり、御言葉に感謝します。それは全て自由に使えるものを、また周囲の人たちに惜しみなく流し出せるものです。この真理を知るには、まず福音を知る必要があります。私たちの努力ではなく、恵みによって救われるという福音です。今この宮殿都市東京に住む私たちは、自分の行いというアイデンティティに生きてしまってます。どうかそこから解放してください。ここにはあなたのことを、私たちのために命を投げ出してくださった救い主だということを初めて聞く人がいます。また残りの多くの者たちはそれを知りながら、依然大きな束縛の中に生きてます。どうか福音を私たちの心に注ぎ込んでくださって、主イエスキリストに似たものと私たち一人一人がなっていくことができますように。使えられるためではなく、使えるため、また多くの人のために、命を投げ打つために私は来たと語られた主イエスキリストの後、私たちも歩むことができますよう、どうぞお導きください。すべてを見てにお委ねし、私たちの尊き救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。